はい、おはようございます。いとこです。5月7日木曜日、朝の7時18分です。おはようございます。皆様、お目覚めはいかがでしょうか。みとこはナイルの庭手に入れた。なんじゃそりゃはい、昨日私がゲットしたものなんですけれども、はい、5月7日ですね。皆様、ゴールデンウィーク明けでございますけれども、皆様楽しめた？楽しめた？ゴールデンウィーク。はい、私はいつからフリーだったんだっけ？3月18日からずっとフリーの、3月18日までお仕事してたんだっけ？それ以来、まあ、ずっと楽楽チンチン、楽楽チンチンな、日々を送っているわけなんですけれども、いつまでだっけ？6月の、初旬ぐらいまでは、もう私何も しないって決めて遊びまくるんだ。母と一緒に、母がいっぱい行きたいとこあるから、母をいろんなとこに連れていくんだっていうことを決めてましたよね。で、6月のその初旬まで、なんで私が、遊ぶって決めてたかっていうと、6月の、5月の終わりと6月にかけてなんだけれども、法事でね、法事で、茨城県の高萩っていうところに行くんです。で、まあそれが結構かなり行ってるんだけど、かなり私はそんな行ってない。2泊3日とか3泊4日ぐらいで行くんだけど、それまでは、お仕事しないでねっていうか、母がね、そうそうそう、それまでは、てかうちの母が結局茨城県の高萩の法事に行くことによって、3週間ぐらい、東京に妹のところに行くことになったんですね。いろんなことが。そうそう。最初2週間だったんだけど、お母さんもうちょっと行ってたらいいじゃんって言って3週間にして。だから、家のことをする人がいないから私がするということで、まあ、とりあえず、まあ、それぐらいまでは、6月の初旬、中旬ぐらいまでは、私がお仕事をしなくていいよっていう大前提で動いてたんですけれども、私、大前提で動いてたんですけれども、まあ、本当に母がやりたいっていうことを、私が今、フリーなのでいろいろ叶えてあげるっていうことができ始めてから、なんとですね、この間5月1日の日、私何しました？5月1日の日は宮地岳神社の1日参りっていうのに夜中に行ったんですよね。12時からご祈祷があるってやつ。そう、私のね、お友達のみゆきちゃん、私のお友達のみゆきちゃんが去年の11月ぐらいから、福岡県の宮地岳神社のお1日参り、本当夜中の12時からご祈祷するってやつね、あれに行き始めたら、もうすごいビジネスが発展し始めちゃって、もう私と遊ぶ時間がないぐらい忙しくなっちゃったのね、彼女ね。だから、私もそれじゃあ行ってみるって言って、この間5月1日、4月30日の終わりの10時半ぐらいに、ね、家を出ましたかね、私ね。いや、10時ぐらい家出たっけ。なんかやってたよね、あれをライブやってたよ。ライブやってないか、ライブ収録だったかもしれないけど、あー、ジェイド、イエーイ、シャケのベイベー、エコちゃん、イエーイ、グッドモーニング。私、エコちゃんのスタイフのインスタの方にはこの間の絵柄を送ったんだけど送っておりますよあ、カードの写真、あ、いや、こちらこそ、こちらこそねー私がカーリーにしろとか、髪の毛カーリーにしろとか言ってたけど三つ編みに、あ、でも私ね、今日明日明後日ぐらいに髪の毛パーマかけに行こうかなと思って、私自身がなんか、うちの母とかもなんかもう髪の毛くるっくるにパーマかけたいな、くるっくるにかけたいとか言って、母いつもパーマかけてるけど、まだパーマが足りないとか言ってて、もしかしてお母さんって天使だったのかなと思ってくるくる見ましたベイビー私もなんか昨日すごい髪の毛をくるっくるにしたくなっちゃって、昨日の夜は天神に行ってたんですけど、福岡の天神の方に行ってたんですけど、そう、帰りは、行きは新幹線で行ったんだけど、帰りは高速バスで帰ってきたのね。で、その時にずっとなんか私がその、ホットペッパービューティーかなんかで、パーマかなんかでこう、見ててね、母が、あ、お姉ちゃん何見てるのとか言って、いや、私もパーマかけたいわとか言って、親子二人でずっと、バスの中で、ベイビーヘアの人のヘアスタイルずっと見てたの。いや、それで、まあ、それでとりあえず、私が何をやったかっていうと、ゴールデンウィークの5月1日の日は、宮地岳神社のお1日参りに行きました。で、夜中ね、夜中行って家に帰ってきたのが2時半ぐらいでしたかね。それで朝起きて、で、ね、何が起こるかな、じゃないんだけれども、まあ、朝、5月1日、起きました。朝起きました。で、私に 何という言葉が返ってきたと思いますか皆さん。なんとですね、もうねって、あなたお外で仕事しなくていいわよって、仕事を探さなくていいわよって言われた。すごくない？なんかさ、毎回毎回毎日のように本当に仕事をしていない私が悪みたいな、もう本当にあなたはみたいな、もう就職活動してるのとか、もう全然もうあなたはみたいな感じだったんだけれども、あの本当に私いつもなんか仕事を探してはなんか体を壊して、仕事を探してはやっては体壊しての人生ずっとそうなんですよ。なんか知んないけど。さあ、それね、昨日ね、あの声と言霊セラピストのれいこちゃんの、あの鑑定をあのクローズドで受けたことがあって、まあ、結構ディープな感じだったね、やっぱり内容がね。あ、なるほどなるほどだったんだけど、それを昨日なぜかね聞き直してたの。なんか3月に受けたやつを、なんか2月の末かな、なんか受けたやつを、昨日また聞き直して見てたら、みとこちゃんがね、その仕事をやっても体壊し、仕事をやっても体壊しっていうのは、もうその仕事、お外で働くっていうことが合ってないっていうことに気がつきなさいっていうメッセージなんだよって言われて、そうだね。でも私はどうやって生きてきたらいいのって、低収入ないじゃんって。で、あの、れいこちゃんとのその会話の中でも言ってんので、みとこちゃんからすっごいドヨーンとしたエネルギーを感じるんだよねみたいで、公開でね最初やってくれてたんだけれども、最初のやつはだけど、いや公開のその場では言うような内容じゃないよねって、そのね、私からこうドヨーンとした気が感じるっていうのを言う必要もないじゃん、わざわざ公開の場でね。そうだから、あのそれが結局ちょっとみとこちゃんに伝えたいことがあるんだけど、オッケーオッケーって言ってクローズドでやっていただいたんだけれども、まあ結局のところ私のその経済的不安っていうのが大根底にあって、仕事しても本当に2、3ヶ月しか持たないみたいな感じだったから、いつもいつもね。そうそうそう。で、まあでも本当は そういった仕事の仕方が合わないっていうことよって、外に行って雇われてなんとかするって、そうね。で、でも私ってどうやって生きていくのかしらねみたいな感じ。まあそこでご相談みたいな感じだったんだけれども。まあそうこうして、まあ5月1日の日に、まあでもね、うちの両親からは、6月の中旬ぐらいまでは仕事を探さなくていいよ。家のことをやってください。家のことをやってください。私たちのお世話をしてください。ということで、それに専念してたんですよ。そう。そしたら5月1日の朝、私がお1日参り2時半に帰ってきて、何時間か寝て朝起きたら、もうあなたねって、もうお外でこうお仕事しなくて大丈夫よって言って、私たちの面倒を見てくれてたらそれがあなたのお仕事ですって言ってくれて、嘘でしょすごくないそう、だからうちの両親も私が結局外に働かずに家にいて、両親のお世話っていうか、両親がやりたいこととかね、行きたいこととかもう全部私が叶えてあげてたわけ、ここ数ヶ月っていうか、まあたった1ヶ月2ヶ月だけど、まあ、一番大きかったのは、母がずっと行きたかったって言ってる名古屋に連れてってあげれた、それが母にとってすごい嬉しかったみたいで、もうあなたがどこにでも私を連れてってくれるみたいな。 それでね、結局ね、もう私が家のことをしてればいいっていうことに収まりました。なんかすごくなありがとう、みとこはとうとう自由を手に入れたから、なんか母がもううちのことの家事とか全部やってさって、私たちをいろんなところに連れてってくれたらさ、もう私たちがあなたにあのお小遣いあげるからそれでよくないみたいな。ありがとう、私この多分それで一生生きていくんだありがとうございます。だからもう私が職探しをすることもなく、はい、遊んで暮らします。ありがとうございました。そう、でもなんかソルちゃんにワンオラクルのカードリーディングをしてもらったんですよね。いつかな、いつか、そんな1週間も経ってない、1週間ぐらいかな。で、その時にもね、なんかね、自由っていうカードが出たんだよね。で、私ちょっと文字起こしをしたのでちょっと読もうと思うんだけど、なんかね、みとこちゃんとか言って、みとこちゃんの場合、天使につながろうと思ったらマリア様が来てたって言ってくれてて、でなんかねって、マリア様の方が先に何か来てこっち見てんだけどとか言って、あ、なんかねって、もうなんかそのまま本当のあなたでいましょうっていうカードが出ましたよって言ってくれて、でもう正真正銘独自性っていう意味があって、もうみとこちゃんそのまま真のスピリチュアル的な極意の一つを手に入れているって天使が言ってます。おめでとうございますって書いてるありがとうでも多分これのカードを引いてもらった人同時ぐらいに、うちの両親からもう外で働かなくていいよって言われたの。なんかすごくない？ そう、それでなんか、ソルちゃんが面白いとか言って、あなたのキラキラした性格とその表現の自由に天使界では畏敬の念を抱いてますって天使から畏敬の念が出ちゃったから、もう天使からのメッセージはもういらないから、なんかマリアさんが出てきちゃったかもとか言って、そうで、じゃあマリア様からは何だったかな、あ、カードが転がってったって言って、それでマリア様のカードからは祝福が出てたらしくて、キャーみたいなでもやっぱりここもあのレイコちゃんと同じこと言うの、なんかカードを見てると伝わってくるのがなんか寂しさだったり孤独だったり疑心暗鬼みたいなのが出てきてるから、なんか最近ちょっとだけ嫌なことがあって自分を疑うようなこととかもしかしたらあったのかもって思うんですけど、もうそれは手放してねっていう風に言われてますって。まあでもやっぱり疑心暗鬼、そのな両親がもうあなた本当に働かなくていいわよって言ってくれても本当にそれでいいのって、でその後本当私やっていけるのかなって、なんか逆な不安、私がこうどっかのね、あの会社に行ってどこかからこう低収入をもらうことでよって安定で安心感を得てたんだけれども、なそれが本当になくなるには本当にそれでいいんだろうかみたいな、なんかそれだよねって思うんだけどね。それであのソルちゃんが、あ、耳鳴りがすごいっていうことはやっぱりその意味が強い、うん、じゃあ実際どんなことをしたらいいのかってちょっともうちょっとあの詳しくメッセージ聞きますって言ってくれて、ソルちゃんがで、あとか言って、踊りながら踊るようにこの世を楽しんでってくださいって言って、なんか正直な自分とか、なんかあのこれをしなきゃいけないとかやりたくないのにっていうのはやらないでくださいとか、あのなんかやんなきゃいけないことはあると思うけど、そうじゃなくてやるべきことはやらなきゃいけないんだけれども、やらなきゃいけないっていう思い込みは捨てて、本当の自分、魂の声を拾える真実の自分でいてくださいっていう風に言われましたね。そうするとよりあの天使とかマリア様からの祝福が素直に受け入れれるように、受け取れるようになりますって言って、うん、であとはね、ジョフィエルちゃんが仲間をいっぱい連れてくるって言ってるから、あのまた私の周りには友達が増えていく可能性があるっていう風に言ってて、うん、なんか ジョフィエル的には私のことを赤い一輪のバラみたいに力強さと美しさとか明るさもそうだし元気そうだしって、でなんか蝶々がいっぱい飛んでくるみたいな感じだから、なんか仲間が増えていくんじゃないっていう風にね言ってて、であのこれからも、あ、私って最高、私って素晴らしいって言いながら、あの生きてってね、楽しく生きてってねっていうのがジョフィエルからの言葉でしたってソルちゃんが言われました。で、あの本当にあの踊ってればいいって踊るように踊っていけばいいんだよとか言って一緒に踊ろう一緒に踊ろうみたいな、でなんか私がなんか急になんか海外ネットワークが仲間が増えるって聞いた時に、なんか仲間が増えると思っ、あの海外って思っちゃったの、だからなんか海外ネットワークができるような気もしますって言ったら、あ、そうだねとか言って、でなんかソルちゃんが前回カードリーディング私にした時もなんか海外っていうのがちょっと一瞬ワードで出てきたから、それもあるかもねっていうようなことを言われてたんだけれども、いやなんかねソルちゃんにその自由っていう風に言われたから、一番最初ね、何だったっけな、自由あ、でも私はもう本当に自由を手に入れたんだなみたいに思いました。ありがとうございます。じゃあ私はあの今後、まあ、両親のお世話をしながら、はい、空いた時間、まあ、空いた時間というか遊びがメインで動いて、その片手間に両親のお世話をして両親が行きたいところに連れてってっていう人生になっていくかと思います。ありがとうございました何なんこれいやそれでね、今あの私のこのタイトルで三戸子はナイルの庭を手に入れたっていうのがあるんだけれども、あ、5月1日は宮地岳の、あれに行ったじゃない、宮地岳の、お1日参りね。で、3日の日に、宗像大島の竜宮祭りに行ったんですね。で、普段だったら、まあ、朝の7時とかの本当に7時半ぐらいのフェリーに乗って向こう現地に着くのが8時前なんだけれども、まあ、そこからいろんなあのお祭りごとご神事があって、でそれでご飯も食べて、でゆっくり夕方の便で帰ってくるっていう感じだったんだけど、その日にね雨がすごい降っていて、フェリーそのものもなんか波も高くなってくるから、もう夕方のフェリーが 出なくなるかもしれないって言ってて、みんなで急いで帰ったの。本当は4時ぐらいのフェリーに乗るはずだったのに、もう1時何分のフェリーに乗るみたいな、ご飯食べてすぐ、もう本当ご飯食べてる最中にそこ の旅館の方が車でフェリー乗り場まで連れて行きますから、皆さんそのフェリーに乗ってくださいみたいな、みんなピストン輸送してもらって、3往復してもらって、私たち全員を船に乗れるようにしてくれてね、フェリーで次の便がもう欠航するかもしれないからっていうことで、それでちょっといつもより早めに陸地に着いたんですよ。島から、大島から陸地に着いてそれで、ね、普段だったらね、夜にお家に帰るのに、なんかえってもう2時ぐらいに、2時か3時ぐらいにもうなんかえ港に着いたみたいな、あイエーイわらたまちゃん、イエイ、ヤッホー、ヤッホー。宗像大島から帰ってきた日の話をしてます。5月3日、竜宮祭りで。で、帰ってきた時に、じゃあ、私たち3人で行ってたの。私のお友達のカエルちゃんと、あと、私のソウルメイトのテレテレコさんで3人で行ってて、それで、じゃあ、どっかでちょっとお茶しいて帰ろうよっていう話になって、あ、旅に出るの？九州に来る？九州に来る？わらたまちゃん。イエーイ。それで3人でお茶をしに行ったんですね。そしたらすごく不思議な感じのお茶屋さんでね、まず入ったら鍵を取らなきゃいけないの。鍵を取って、でその座席に着いたら鍵で 本を開けたらそこにメニュー表が入ってるみたいな、もうとっても不思議なね、なんか異世界異空間な感じのところで、えこさんがドラちゃんおはよう、九州は行き過ぎなの？どれでも、えいこさんって。出雲大社に行くの？もしかして。いや、それでね、そこで、まあ、3人でペチャペチャペチャペチャおしゃべりしてたんだけれども、このカエルちゃんっていう子がすごい面白い子なんですよ。1年前の竜宮祭りで知り合った人なの。宗像大島のツアーで。で、それ以来、まあ、インスタで繋がってたんだけど、その、カエルちゃんが、みとこさんと一緒に、福岡県の、平尾台っていうところに、清流窟っていう竜が住まう洞窟があるんだけれども、清流窟に行っている夢を何度も見回して、だからみとこさん、私と一緒に清流窟に行ってくださいっていうふうに言われた時があって、実際行ったことがあるんだけど、まあそういうちょっととても不思議な人なんですよね。で、まあその人と、私のソウルメイトテレテレコさんで、3人で5月3日の日、竜宮祭りの後にお茶をしてたんだけれども、また彼女がさ、もうすごいね、自分が、地球に生まれてきた理由が分かったみたいなことを言う人なのよ。なんか、なんか僧侶みたいな方に、マントラかお経か何かを、こう、体に、こう、唱えてもらいながら、自分がわーってこう、いろんなとこにワープしていく。だけれども、その時に宇宙空間を漂っていて、光のクズみたいになっていて、光の塊みたいで、それヒューって地球に向かってヒューって行くのが見えたっていう、自分が地球を選んできたんだっていう、すごい面白い人なんだけれども、でその彼女がなんかいろいろ言ってた、まあ、彼女の話いつも面白いんだけどね、彼女がやっぱり最近知り合った方で、なんか娘さんがやっぱりこう、娘さんもだし、まあ、親もそうなんだけれども、なんかこう宇宙的な話をするっていうか、娘さんが自分は地球を選んできましたと言っていると。で地球に来て、で結構その子がいろんな病気になっていてね、結構ちょっと本当にこうハードな感じの病気になっていて、で親としては本当にもう毎日いろんなことしてあげてるけれども、なかなか治らないで泣いてる泣いてる泣いてるみたいな親御さんらしいんだけれども、その子供が言うには、お母さんって言って、私はこれを地球に来たいと思って地球に来てるんだから、だまあこれを体験してきて来てるんだから、本当に悲しがらないでって、これは何でもないみたいな、これを体験したくて私は地球に来てるんですって、わざわざ宇宙の方から。それで毎晩ね、宇宙の自分がいた星に向かって、地球での今日の生活はこんな感じでしたって言って報告してるんだって。だからそんな感じで地球に本当に来てるんだよって、地球を選んで好きでやってきてる、体験したくてやってきてるから大丈夫って言うんだって。とか思ってね、なんかでもなんかそうなんだろうなとか思ったし、私が今朝もみおがもみちゃんの朝の10分以内の瞑想をねコミュニティにあげたんだけれども、それも聞いてたらさ、最終的に聞いてたら、皆さんが地球に今いる、地球にあるっていうのは自分が選んできてるんですよっていうことを言っていて、あ 私がカエルちゃんから聞いた、ね、そのちょっと今病気になっている子供と同じ言葉だとか思ってさ、やっぱり私たちってどっかからちゃんとこう選んでこの地球で今ここを体験したくって来てるんだなってね、なんかそうそう朝のねもみちゃんのそれを朝聞いて余計なんかそれをねなんか思ってねえ、だからエコちゃんもドラタマちゃんも私も選んでここに来て、選んでドラタマちゃんやエコちゃんとつながりたくってね、このスタッフっていうのこれでなんかこうねこういうツールを使ってなんかつながってんだろうね、必要な人にね。あ、ドラちゃん、道内函館でした。そうなんだ、函館か。いや、それで、そこで、そのカエルちゃんが、なんか私ね、とか言って、そのなんかちょっとゴミ拾いみたいなこともちょっとやった方がいいと思って、ゴミ拾いやり始めたんですよ、とか言って。で、ゴミ拾いをやった中に、なぜかこれがあったんですよ、草むらにこれがあったんです、とか言って、それこそエルメスの、なんか、しおりみたいな。で、まあ、それはあれなのよ。ほら、香水とかのさ、匂いをさ、ヒュッてつけて、こう、嗅がせるみたいなやつあるじゃん。あれだったの。それで、そこに、ナイルの庭って書いてあったの。それで、この香り、すごくいい香りと思いませんか？ゴミ拾いしたら、この、これを拾ったとか言って、すごくいい香りじゃないですかって言って、それでももうこれトップとか、そういったものが、はもうね、外れて、トップミドルでもラストノートだと思うんですけど、いい香りですよねって言って、ね、カエルちゃんが、私に嗅がせてくれて、カエルちゃんがゴミ拾いで拾ったやつ。そして、すごくいい香りだったの。それで、何なのこれ、ナイルの庭って何なのって言って、こうやってこう検索したら、ただ白い紙にナイルの庭としか書かれてないから、どこの何かもわかんないけど、調べたらエルメスから出てるナイルの庭っていうパフュームだっていうことがわかったの。それね、私ね、スタイフで知り合ったカルナさんの作るブレスレットで、ホルスっていうホルス神、鳥の頭みたいな、ホルス神の、ブレスレットをしてるのよ、ずっと。で、普段、今それを使ってるから、私はこの手首にホルスがいますけど、エジプトのホルスがいますけど、って言って、そしたら、私のソウルメイトのテレテレコさんが、エジプト店で買ったスカラベ、ふんころがしのチャームがありますけど、って言って、バッグからそれ出してきて、バッグにつけてるから、それで、カエルちゃんは、そのナイルの庭っていうさ、エルメスのその香りを持ってて、なんだって、でも、私、過去世で多分エジプトにいたことがあると思いますって言って、カエルちゃんの目を見たら、もうむっちゃ大きいのね。むっちゃ大きいの。見たらすごいエジプト人に見えてきて、なんなんこのエジプトとか言って。すごい笑ったの。それで結局、どこで買えるのかなと思う。まあ、多分ネットで買えるかもしれないけれども、ファーストノートとかがちょっとわかんないから、この匂いを嗅ぎたいなとか思って、それで昨日はね、私母と一緒にね、中国の、なんかみんなで団体で踊るすごい色とりどりの綺麗なやつありません？なんか、神の神言とかいう、なんか今、それが日本でずっとツアーやってて、私たちそれを昨日見に行ったんですよ、母と二人でね。で、まあ、それが福岡の方。私は北九州だから、北九州、福岡って車で1時間ぐらい離れてるのね。まあ、東京、横浜みたいな感じ。そう、私の家から、はい、博多に出るっていうことはね。だから行きは新幹線に行ったし、帰りは高速バスで帰ってきたんだけれども、天神に出ると、そのエルメスの化粧品のやつが売ってるのよ。で、北九州とかだったら売ってないの。でも、エルメスの化粧品のところに行くと、はい。そういう香りのやつとかが売ってるから、昨日はそこに行って、ナイルの庭の匂いを嗅がせてもらって、はい、昨日それ、ナイルの庭手に入れたんです、これ。イエーイ！そう、なんかやったーみたいな、やったーみたいな。でも、なんかふと、あーとか、なんか昨日なんかそこの初めてそこのお店に行ったから、なんかそこで、なんとか登録しましょうとか言ってね、して、エルメスのなんか登録してますかとかって言われて、いや、してませんとかってやったんだけど、私実は時計エルメスでさ、いや、私登録してたかもしれないとか。そう、だけど、そうそうそう、私実は時計そうだったわとか思ってね。 そう。だから、あ、なんか、縁があるのかもしれませんね。エルメスとね、縁があるのかもしれませんけれども。そう。それで昨日ね、その、あの、神の神言とかいうその踊りみたいなやつを、中国雑技団みたいな、でもすごい、色とりどりのすごい綺麗な、あの、やつで、それ、母がずっと前から見たいって言ってて、やっぱりそれも母の願いを叶えてあげるっていうことをやってあげたわけなんですよね、私がね。まあでもそれお金出すのは父ね。父が、お母さん行きたいんだったら僕が出してあげるよって言って、私の分まで出してくれて。そしたらまたね、母が、もうすごい連れてきてくれてありがとうとかですごい喜んじゃって、私に服買ってくれるみたいな。なんかね、本当にありがとうみたいな感じなんだけど。それで、昨日は福岡市民センターで、市民センターかな。なんかそういうところであったの。で、そこの横に、美術館があったので、ちょっと早い時間に着いちゃったから、その美術館でお茶をしてたんですよ。で、そうしたら、そこ美術館だからさ、なんかロビーのところに、あの、お金を払わないでも、なんか市民の人がそこで無料でこう、公開してるみたいなところがあって、それがエジプトの写真とエジプトの絵だったのよ。それで、わーって言って、いや、ここ、あの、見ていこうって言って、たくさん写真があったんだけど、一番最初に出てた写真が、私のこのブレスレットのホルスだったの。で、キャーホルス神がここにキャーキャーみたいな。なんなんとかって、それで、だから昨日私は展示に行ったけど、ちゃんとエジプトのエネルギーをいただいてきたよねって思って、福岡市美術館では、エジプトの写真をたくさん見てきて、で、その、ショー、神言とかいうのが中国のね、そのショーを見た後は、エルメスに行って、ナイルの庭というパフュームを手に入れた私です。ね。面白いです。それでね、昨日のお昼はね、私たちね、韓国料理を食べたんですよ。それで、まあ、私は何を、スンドゥブの、あの、なんか、セットみたいな感じで、母は冷麺のセットだったんだけど、それにね、それぞれチヂミがついてたの、ちっちゃなチヂミが。それで母が、このチヂミ美味しいねってボソって言ったの。チヂミ美味しいねって言ったの。そしたら、女の人がペアッと来て、チヂミ美味しいねって言ってくれたから、これもう一枚サービスって言って、私は母に一枚ずつまたチヂミをサービスしてくれて、で、すっごいちっちゃい声で言ったのに、いつ聞いたの？もしかしてここマイクが仕掛けられてるみたいな。それで、いや、いつ聞いた？地獄耳。でも、くれたの。ね、それで、あ、私、あの、いや、いいんですか？こんなしていただいていいんですか？いや、私がオーナーですからって言って、母がね、あの、母に言ってくれて、その、あの、ハキハキした女の人が。すごい手際がいい人だって、母がさ、言わなきゃいいのにさ、なんか、え、あなた韓国人ですかって聞いたのね。たら、いや、私は日本人なんですけど、私オーナーで日本人なんですけれども、とか言って、それで、でも、あの、ここで、あの、働いてくれてる人は韓国人がほとんどです、みたいな、とか、あのね、あの、韓国人の学生とか、日本人の子もいますけど、とか言って、私以外は、まあ、韓国人の人です、みたいな。そうなんですね、みたいな。でもすごいね、なんか、気の利くオーナーさんでしたね。ね、私たちがね、美味しいねって言っただけで。ねえ、チヂミをもう一枚サービスしてくれるってすごくない？イエーイ！本当に。いやー、なんかいろいろ面白いなー。面白いなー。はい。ということで、まあ、私喋りたいことはもう喋ったのかな？はい。私は自由な身を手に入れたということで、はい。自由な身ね、あの、両親のお世話をすることが今後の私のお仕事になったということでございました。拍手。いや、それでさ、なんか知んないけど、最近ね、私ね、なんか忘れ物をすることが多いんですよ。で、昨日も、その韓国料理のところに、なんだっけな、アームカバーを忘れたと思って、日焼けのための。それで、わざわざそこに戻ったりとかして、ありませんかとかって戻ってたりして、でも結局ね、なかったの。で、どこにあるんだろうねとか言ってたら、実は母のカバンの中にゆきちゃん、おはよう。私はエジプトエネルギーを手に入れたぞ。ナイルの庭を手に入れたぞ。でも私本当に、ヒプノセラピーしてもらった時に、ナイル川の氾濫で溺れた経験のある、人だったっていうのが分かったんだよね。私と一緒にね、金銀財宝、宝箱が一緒にドンブラコー、ドンブラコーって流れてたの。 それでそれが分かって以来、私は海とかプールとか水に溺れる夢を一切見なくなりました。私がナイル川の氾濫で、流された過去性を持っているっていうのが分かっただけで、はい、もう私はそういう夢を見なくなりましたよ。はいはいはい。で、昨日そのね、エジプトの写真とかさ、絵とかいろいろこうやってこう見てたらさ、パピルスに描かれた絵があったの。で、私エジプトにもうそれこそもう30年以上前に行ったことがあるんですけど、35年前ぐらいかも行ったことがあるんだけど、家用にね、お母さん私さ、パピルス買ってこなかった？で、なんかパピルスに、なんか象形文字とか絵が描いてあって、多分黒と金だった気がするとか言ったら、あったわねって言うから、私ちょっとそれ、私が35年前に買ってきたエジプトの、このパピルスの、絵をちょっと探してみるね、今日。なんかいいことがありそうじゃない？なんか宝が開かれるみたいな。絶対捨ててないと思うんだよね。ある、でもなんか2、3枚買ってきて、2、3枚のうちはなんか捨てたような気が、なぜ捨てた？見た子なぜ捨てた？ゆきさんが縁すごいって、ヤマケンさんお久しぶりです。そうなのよ、エジプト。でも本当に今、ね、あとでまたこれ開封の儀、またインスタライブできないね、私、1000人いないから。はい、今日は開封の様子をちょっと私はビデオで撮って、ストーリーズかなんか載せようかな。あ、で、今私は本当に自分がエジプトで買ってきた、ミトコっていう、象形文字でミトコと書かれた、あれがあるんですよ。なんかお守りみたいなやつ。カルトゥーシュっていうの方、今ちょっとそれを手にしました。はい、エジプトエネルギー。イエーイ、エジプトエネルギー、イエーイ、ありがとう。はい、当時お付き合いしてた彼と行きましたね、エジプトにね。はい、ありがとうございました。はい、それで昨日ね、その、シェンイエンっていう、そのなんか、中国雑技団みたいな、なんか女の人がすごい色とりどりで、ふわふわふわみたいな、天女様みたいな、この踊りがあって、で、それを見てたら、後ろの方は、CG とかで作っている、すごい美しい風景なんですよね。あ、ヒースさん、おはようございます。はじめまして。緑の魔女さん、ようこそ、魔女。私は白い魔法使いです。いや、それでね、昨日は、そのなんか、シェンイエンとかいう、中国の、踊る人たちの団体の演技を見に行ったんですけれども、後ろが CG なの。それで、やっぱりこう、何、仏教みたいな感じ、もしかしたらなんかの宗教団体かもしれないけれども、本当にさ、CG がさ、こう、仏像、金の仏像とかが、ビャビャビャビャビャってこう、現れてさ、なんかこう、光のエネルギーがブワーンってこう、スクリーンごと来るみたいな。すごかった。観音様とかのエネルギー。ちっちゃな観音様がブブブブブブブブブブブブンって大きくなってて、光がブワーってくるとか。で、最後のクライマックスもやっぱりそうだった。男の人が一人こう、真ん中で白い衣装を着たブッダみたいな人が立って、後ろから黄色い、こう何、エネルギーの輪っかみたいなのがブワーン、ブワーン、ブワーン出てきて。超絶ね。金みたいなエネルギー、黄色だったし、金だったし、金粉がそこから出てくるみたいな。すごく、私は一体何を見せられてるんだろうか。でもね、本当に申し訳ないことに、半分以上寝てた。寝てた。すごい綺麗な。でさ、音楽もちゃんとオーケストラがついてるの。オーケストラがついてるんだけど、寝てた。ゆきさんがヒースさんって、ヒースさんがブワーって、そうだったのよ。ヒースさんがゆきさんはい、あ、もうゆきさんの白蛇キャンドルのおかげかもしれない。ゆきちゃん、私5月1日に、宮地岳神社に行って、お1日参りしてきたの。夜中にしてきたの。どんどこどんどこどんどこどんどこみたいな体験、バンバンバンみたいな。なんかすごいね、良かったんだけれども、家に、夜中に帰ってきた。12時からお祓いしてもらうから、70人ぐらい来てたよ。70人ぐらい。てか、まあ、福岡の商売人が商売繁盛の感じで行くような神社、宮地岳神社はそうなんだけれども、そこで行って帰ってきて、夜中に帰って、2時半ぐらいに帰ってきて、おねんねして朝起きて、 はい、両親からかかったお言葉がですね、はい、もうあなたは仕事を探、お外で仕事を探さなくてもいいよって、もうあなたは私たちの面倒を見てれば、もう僕たちがお小遣いをあげるから、お外で仕事をしなくていいよって言われました。すごくない。ありがとう。ありがとう。もうだから私もお外でもうどっかの就職活動とかいろいろもうしなくていい身分になったの。すごくない、ゆきさん。私それで昨日ね、私が展示に行ってる最中に、私のさ大好きなお友達のウェンディさんっているじゃない、あの80もうそろそろ80代におなりのあのウェンディさんで、ウェンディさんからあの電話というかさ、なんかメールが来て、みとこさん、今家にいるって、私ね、あなたにお電話したいのよって言うから、いや、今日はたまたま天神にいるんですよって言って、母と今からね、なんか中国雑技団みたいなお遊戯見てきます。お遊戯だな。見てきますって言ったら、みとこさんってな、もうとてもラッキーなことがあってねって言って、なんて書いてあったかな、ちょっと読みたい。みとこさんって言って、ウェンディからね、なんだと思う？あ、はい、昨日、お久しぶりねって、おうち？お電話したいのって。あ、ウェンディ、こんにちは。今、母と天神なのよって。で、2時から、なんか中国人のお遊戯を見ますって書いてあった。まあ、天神なのねって言って、ちょっと、みとこさん、お金が降ってきたのって。それを聞いてもらいたくて、ではまたって。すごく。お金が降ってきた。ウェンディなら。で、ウェンディの金運と私の金運って連動してるんですよ。で、いつもウェンディが、ちょっと私に臨時収入が入ったから、みとこさんにも入るはずよって、必ず連絡があるの。で、昨日も、それで私がさ、8時ぐらいに着いたのね、家にね。そしたらみとこさん、いつになったらお家に帰るの？いつになったら私電話しているって、その最速の電話。臨時収入が入ってきたっていう報告をしたい電話の最後が。すごくもうもうありがとう。私ちょっと今日こんな大笑いしてるってさ、もうちょっとあの白蛇キャンドル、あ、今日身の日じゃない、今日身の日よ皆さん。ゆきさんがさ作ったさ白蛇キャンドルにさ、私がキャンドル灯したらよくない？ちょっと今のこの私のこの超絶いい感じの波動で白蛇キャンドルに火を灯すから、皆さんも今日絶対になんかいいことあるよ、絶対あるよ。あなたの白蛇キャンドルさ、今日ね身の日だと思うよ、今日身の日よ絶対。 OK、 白蛇キャンドルに火を灯しました、皆さん。はい、ありがとう、ゆきちゃん。いいところに来てくれた。ありがとう。素敵。白蛇キャンドル。ああ、いい感じ。本当にいい感じ。ありがとう、ゆきちゃん、来てくれて。これじゃないってことだね。OK。火か。今ね、地球のやつ鳴らそうと思ったら鳴らなかったから。火のエネルギー。コシチャイム、火のエネルギー。イグニスを今鳴らしております。月明かりキャンドル、ゆきさんの、はい、白蛇キャンドルに、身の日に、火のエネルギーのコシチャイム、イグニスをおならししております。ゆきちゃん、全くいつもミラクル。ヒースさんが白蛇キャンドルさん。ゆきちゃんが、そうなの、身の日なので、イベントで売り切れたので、つけるのです。みんな買った方がいいよ。みんな購入した方がいいよ。ゆきさんの白蛇キャンドルを。ねえ、ひーさん、そんな時にひょこっと来れたの嬉しい。こちらこそでございます。もう絶対にいいことがあると思う、これ。イグニス、いい音でしょ。で、それも、これスタイフで知り合った、フィルフロー J さんっていう方の、クリスタルボールお茶会に行った時に、フィルフロー J さんがクリスタルボールをポーンって一音鳴らすんですよ。で、その前に名前を言わせるのね。まあ、みとこですって言って、はい、みとこさん、ポーンって鳴らした瞬間にバーンってメッセージを下ろしてくれるような面白い人がいるんですけど、で、その方にポーンって鳴らされた瞬間に、はい、これ買って って言って、コシチャイム、その時、フィールフロージェイさんがコシチャイムを持っていらしてね。で、そのコシチャイムを買ってくださいって言われたのが、私へのメッセージだったの。で、コシチャイムもいろんな音色が4つあるんですけど、私は何の音色を買ったらいいですかって言ったら、こっち、地球ってか、地のエネルギー、これ。これ。これを買ってくださいって言われたの。で、一旦これを買ったんだけれども、地のエネルギーの。でも、もう一個買いたいと思って、火のエネルギー、こっち。火の方が上ね。トーン的に。地はこっち。両方するとこんな感じ。あと水と風があるんですけど、私は今ちょっとその色、音はいらないかなと思って、そっちは持ってません。はい。持ってません。今ね、ちょっとね、桜井美穂さんっていう人が出した、プリンセス・デ・メディチ、メディチ系のタロットカードがあるんだけど、これちょっと引いてみる？なんなん？なんでタロットカードごと洗面所に持ってきちゃった？OK。OK、OK。私は基本的にオラクルカードばっかりですけど、タロットあんまりよくわかんないの。そう。だけど、まあ、絵柄を見るという意味でいいんじゃないでしょうか。タロットの教科書。タロットの教科書見ながら説明ができたらいいかもしれない。私はでも8時15分にはいろんなスイッチを開けに行かないといけないので、そうだ、私のお仕事は、私のこの5月1日からのお仕事は、家のことをやることが私のお仕事だったから、8時15分には必ず鍵を開けに行かないといけない。いろんな鍵をね。はい。ああ、ヒーズさんが火の子が踊るような音色ですね。イグネ、やっぱり火のエネルギーだからか。どなたかタロットカードお引きいたしますけれども、ダイアルカナだけで引くけど。ね、キャッキャ。ちょっと待ってね。天使ちゃん。イエーイ、ゆきちゃんに、はい、タロットカード。さっくりサクサクタロットカード。占い。占いなの占いじゃん。なんで占いって言うんだろう。あ、OK。OK、ゆきちゃん。なんだろうね。プリンセス・デ・メディチ。弾いてほしいです。もちろんよ。さっくりサクサクで大笑いのやつ。ゆきちゃんなんだろうね。いいね、サクサク大笑いって、なんかサクサクのなんかチョコレートバーみたいな、中にふわふわみたいなのが入ってる、サクサクしたもの、ウィハースとかみんな食べたらほうがいい、サクサクとか、あとは今日はこの花、咲夜姫様の神社に行ってくれみたいな、富士山みたいな。 OK。 わー、ゆきちゃん、ザッサン、太陽です。すごい、白馬に寄った素敵な王子様。足元にはね、ガーベラ、黄色いガーベラ。すごい。なんかさ、金の羽みたいなのつけてるよ。素敵。ヒースさん、サクサクワクワク。ちょっといい感じ、ゆきちゃん。サンダかな。太陽、私に足り、なんか黄色いお花を、なんか、どうぞ。黄色いお花をどうぞ。そっか。そうね。何にしようかな。これ、キーワードだけ言っとくね。幸福、妖精。で、これは妖精、陰性の妖精だけど、フェアリーの妖精でいいと思う。フェアリーの妖精で大丈夫。あとは光、活力、満足、表舞台だって。表舞台。あとは子供、成功、音楽、満ち足りた精神、公平、高な状況だって。昨日植えた黄色っぽいやつ？イエーイ。いいねー。はい、そんな感じでした。 軽すぎる。じゃあ、次はヒースさんよ。ヒースさんなんかもう、何が出ると思ったの？プリンセスでメディチ系タロットカードです。ありがとうってどういたしまして。キーワードだけ言うやつ。はい。さっくりさかさか。なんだろう。なんだろう。これ。わー、かっちょいい。むっちゃすごいかっこいいです。テンペランスって何？かっこいい。絵柄かっこいいけどテンペランスがわからんぞ。節制？そっかー。この、あのね、すごい素敵なお衣装を着た女神様みたい金色の羽をつけてます。で、右にも左にも杯持っている。杯を持っていて、左手の方の杯がちょっと高い位置にあって、右手ちょっとこうバランス取ってるみたいな。そんな感じ。そうだね。あとね、足をね、左足をちょっと前に出してるから、なんかヨガのポーズ、ヨガでもやるか。ヨガのポーズみたいな。はい。完璧な調和の取れた世界だって。なんかね、あの、杯を本当にこう、なんか、行ったり来たり、行ったり来たり。バランスを司る節制の天使ちゃんなんだって。神の世界へ進むために、ここで魂の調和とバランスを学んで、先に進みます。そうなんだって。へえ。でもなんかすごいさ、なんか後ろにすごい木、それこそ私が昨日見た仏像から出てくるなんか金のパワーみたいなやつ。でもそれこそさっき言ってくれてた火の粉みたいな。金とかオレンジなオーラがブワーって後ろからブワーってきてる。はい、じゃあキーワードは、完璧なバランス、完全調和、順応、コントロール、ウィンウィンって書いてる。ウィンウィンってカタカナで書いてる。かわいい。ウィンウィン。あとは、平和な家庭、中央、純愛でございました。かわいい。はい。あとは、皆さん大丈夫ですか？引かなくて大丈夫。てかこれ、アンカイブを聞いてくださる皆様、ええでき。ね。てか、いや、違う。ミトコファーストでいこう。ミトコに。見たわね。ヒースさん、ありがとうございます。どういたしまして。私には、何が出るかな。何これですね。ちょっとひねくれた感じがピョンって出たよ。横からピョンみたいな。ひねくれた感じとか言ってたから。吊るされた男が出た。ひねくれながら出た。吊るされちゃって。人々のために吊るされちゃった。あ、でもいい感じよ、これ。報われる苦労。魂の成長の試練。自己犠牲の心を学ぶ。そうして、絵を撮る。成果はまだ先？何ですって？何です？今すでにいろんな成果を得ているのに、もっとすごいことがやってくるのね、みとこちゃん。ありがとう。いい感じ。っていうことは、今逆さになってるから、私自身が逆立ちをしたらいいんだと思います。あとは、いろんなものを逆手に取っていくと面白いのかもしれないね。ねえ。面白いです。そんな感じ。だし、そうね、この人赤い服着てるから、今日赤っぽい服を着たらいいのかもしれませんね。あと、顎をすごい。あ、わかった。私、表情筋ヨガ全然やってなくない？この、吊るされちゃってるからさ、顎がすごい伸びててさ。顔の表情筋ヨガ今日やりましょう。表情筋ヨガ。全然やってないから、みとこ顔ヨガやれっていうカードでした。おかしい。おかしい。はい、あとはアーカイブを聞いてくださる皆様、ええで引いておきますね。ああ、面白かった。私だけ？面白いな、私だけ。あとは、いいのかな皆様カード。OK。アーカイブ聞いてくださる皆様へ。はい。あ、素敵。女京子ちゃんです。女京子ちゃんです。2番。あ、でもこちらもさっきのヒースさんみたいに右と左になんか持ってる。色の、今度は左が下で右が上。 でもバランスか。2、数字2、女キョコちゃんです。女キョコちゃんです月の女神ですね。さっきゆきちゃんには太陽が出て、この方にはアーカイブを聞いてくださる皆様には月の女神様が、月の女神の月女神様、女教皇が出ちゃった。そっか、これはやっぱりバランス、バランス。キーワード的には知性、真理、聡明、良識、純粋、観察、理論、スピリチュアル、霊感、プラトニックラブが出たんですけれども、今日、今日じゃなくて昨日1週間ぐらい前の風薫るっていう NHK のさ、なんかあるじゃん。私が昨日1週間前見損ねてたから、なんかこう見逃し配信見てたの。だからなんかオブザーブっていう単語、いや看護師さんになるストーリーだからさ、オブザーブっていう単語の意味がわからないって言って、この主人公の人たちがいろいろこういろんな人に聞いて回ってるやつが先週の木曜日のやつで、それ私さっき見てたんだけど、この観察っていうね、観の観は観音様の観であるみたいなことを言ってて、あーなるほどね、オブザーブを観察っていう風にね、ちょっと観察なんだけど、観音様の観かとか思った時にさ、わなんかすごいなーとか思って、そうで、その観察って、そのオブザーブっていう日本語、あ、違った、英語を、いろんな人が、その、すごい昔ね、初期、まだその、辞書ができる前の時代かもしれないけど、それを、オブザーブっていう単語を観察っていう風にちゃんと、こう、した人が、西あまねとかいう人だったのかな。で、そのなんかその朝ドラの中で、西あまねさん、やっぱり、あまね先生はすごいな、みたいな言葉があったの。だから私朝さ、なんか西あまねで弾いて、観察っていう言葉でなんか弾いて、そうな、なんかね、面白かったよ。観察ね。観察。正位置のキーワード、観察。なんか、待って、さっき私調べたから、観察の話も、チャット GPT、なんで調べたんだろう？さっき調べたんだよ、観察を。あれ？これさ、さっき調べたのに、観察。あ、観察あまねで調べたんだ。オブザーブの意味を今に富む。はい。キャンセル。オブザーブ。あ、待って。なんか違う。見えなくなった。なんかね、あまねさんの観察手帳。西、あまね、西の周りって書いてる。祭曲みたいな。祭主みたいな。西、あまねが当てた役、観察するを凛に教えました。オブザーブの意味を観察に、観察に、オブザーブの役について、目をつける、確かに目をつけるというか、じっとよく見るという意味だけど、見るには、see とか watch とかと比較しながら、オブザーブは包み込むように見続けると述べました。で、看護婦の看という字について、手と目を使って見ると教え、ナースは医者でないから治療はしない。病ではなく人を見るということかと、日本語は奥深いっていうふうなお話をしてて、で、それでもまだオブザーブの意味がちょっとよくわかんないって言って、はい、意見を他の人に求めたら、哲学者の西あまねが当てた観察するっていうのを凛に当てました。みたいな感じ。はい。で、西あまね、仏教とかでなんか、観察で調べたら、なんか、仏教用語にぶち当たったよね、私ね。さっきね、見てたら。まあいいや。はい。まあいいや。はい。オッケー。皆さん、はい。ありがとうございました。はい。ゆきちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。で、まあ、ちなみにだけど、今春4月からの、朝ドラは、明治のナイチンゲールって言われている、誰だっけ？大関千佳さんっていう方のストーリーなんですけれど、あともう一人、なんとかさんっていう人、ちょっとよくわかんないけど、二人の看護師さん、明治のナイチンゲール、二人の看護師さんの、ストーリーなんだけれども、大関千佳さんが私のひいひいおじいさんが創始者の病院の初代看護師長になった方なので、 なんか今回の朝ドラは私とも縁があると思っております。はい、どうもありがとうございました。それじゃあ皆様またね。Have a nice!